マグラグラジオで
ー
す、
はい、よろしくお願いします。
月に一度のアートトピックの回、デザイナーのマグラです。
はい、ポキジューです。ということでございまして、
はい、
2014年最後のモグラグラジオ配信でございます。
最後にアートトピック当たんの初めてかも。
初めてやな多分、う
ん、いつもなんか辻子スペシャルとかじゃなかったかな
そうそうそうチコスペシャルっていうか、まあ、メールの応召スペシャル。
そうですね。ごめんごめん。
創作料理みたいになってますからね。チコスペシャル。
今日のおすすめね。うん。チコスペシャルで。
さあ、というわけで、
はい。
2014年最後なんでね。
はい。
元気出していかなあかんのですけどね。
おお。
またあれですよ。
何ですか。
数少ない。
はい。
ノンアルコールの回ですよ。
まあそれ全部私の時やけど。
そうそうそうそう。
アートトピックの回。
うん。
まあでも今日はもう二日酔いではないんじゃないですか。
二日酔いではないんで。
ああ、よかった。
寝起きです。
寝起きですか。
まあやっぱりこう、なんつうの、このシーズンはなんつうか、なんやかんや気付いたらなんかこう、飲み会やら、
そうですね。
なんやらという感じでね。
毎日のようにね。
そう、モグラグ自体はもう展示終わってて、もう結構あれなんですけど。
まったりと、
まったりでもないんけどね。なんかいろいろやり残したことをやらなかなみたいな感じですけども。
はい。
まあ、このモグラグラジオもね、
はい、
ちょっとやり残し案件の一つなんでね。
そうですね。
ちょっとバシッと決めて。
いや、もう最後はバシッと決めよう。
うん。で、次のモグラグの配信は多分1月の中頃に、
はい、
映画ランキングからの
2014年の総まとめね。
うん、アートトピック総まくり、
はい、
から始まりますから。
恒例のね、
しばらく空きますので、
はい、
あのみんなに忘れられへんようにね、
うん、今日のラジオを聞いてみんな黙々と考えながら年越してほしい感じで、
印象深い回にね、
おすごい、なんかハードルが
神回を今から、ね、今から撮りましょうよ
ハードル高すぎて見えへん、もう雲の間に入ってしまって、うん、まあ、そこをくぐっていくような感じでね、
はい、というわけでございまして、
はい、
今月もアートトピックウォッチャーのマガラさんが
行ってきましたよ。
行ってきた展示の話を僕が聞くという
聞いていただこう。
モグラグラジオ中最も他力本願な回ですけど、
はい、
僕的にはね、
聞いていただくよ、
はい、
じゃあ早速行きましょう、
はい、
一つ目のアートトピック。千葉市美術館で行われておりました赤瀬川源平の芸術言論展、
出ました
出ました。これは10月の終わりから12月の23までということで、うん、もうねちょうどこれが公開する頃に終わって
る
展示なんですけど、はい、ちょうどねこの10月28がこの展示の始まりだったんですけど、うん、この2日前に赤瀬川源平さん亡くなっちゃって、
ああはいはい、そうですね、
それで結構ドーンと話題になったんですよね。
亡くなる前からやることは決まってたわけですね。
決まってて準備してて、でオープンを待たずに、
でもなんか偶然にもというか結構回顧展的な、
もう全部っていう感じでしたね、初期の頃からもう一番最後の方まで、
うんうんうん、
もう余すところなくぎっしり。
そうか、
だって大体美術館ってゆっくり見ても 2,3 時間 やと思うんやけど、
うん、
あの 4,5 時間かかったね。
ああマジでわー、これそうね、赤瀬川さんはやっぱりアートに関係してる人、好きな人多いですからね、
うん、でも名前はとかちょいちょいの作品はすごく有名やねんけど、うん、なんか実際よう知ってるかって言われたら結構さらり、
そうなのよね、俺もかなり浅いですからね、
どんな人かとかも私も最初よく知らんくって、
うん、
行ってやっとちょっとずつ見えてきたなという感じですね、う
ん、なんかまあざっくり言うと、
はい、
まあ60年代やったっけ、
そうですね、
ネオダダ、
はい、そうですそうです、
まあ言ったら現代美術ですよね、
うん、
のアーティストやったんやけど、まあそっからなんかいろいろ派生して、
うん、
あのまあちょっと今で言うとこのサブカル的な活動もやっていた方という感じかな、うん、まあ、幅広い人ですよ、
ね、幅広い、もうだ一番最初はそうですね、じっくり追っていこうかと思うんですけど、
うん、
最初はまさに現代美術の分野、
うん、
でその戦後の やっぱり学生運動とかああいう混乱期の中で反芸術から始まったっていう感じですかね、
うんうん、まあその60年代のあれね、いわゆるニューヨークで草間彌生とかやってたハプニングみたいなことの東京版っていうか、
はい、
はいはいはい、そうそうそう、そうなんですよね、うん、まあでもなんかあの俺の印象としては、
うん、
あのおもろがりな人やなっていう印象で、はいはいはい、まあ今で言うとだから宇川さんとかがこういうポジションなのかなとかって
思
ってんねんけど、なんか俺がなんかうっすら、
うん、
ちょっと間違ってかも分からへんねんけど、うん、うっすら覚えてるのは、
うん、
なんかの雑誌かなんかで、
うん、
あの赤瀬川さんが、
うん、
宮武骸骨っていう人を紹介してたんだけど、
ほうほうほう、
宮武骸骨っていう人は明治期に、
うん、
明治期の元祖サブカルみたいな人で、
ほうほう、
スコブルっていうあの雑誌か新聞形式のちょっとなんか当時のなんかあのなんていうか風俗をちょっとこうサブカルチャー的に切り取っておもろがるみたいな人を紹介してて、あ、なんかそんな人いたんやっていう、なんか多分なんていうかこう昔からこういうのあったんだよみたいな感じを紹介してたのが赤瀬川源平じゃなかったかなっていう、ちょっとうっすらとした
あれで、ありえそう、ありえそう、
申し訳ないんですけど、
うん、ありえそうですね。外中の全芸術終わってから、うん、まあ、ちょっとさっき言っちゃいますけど、うん、そのイラストとかエッセイとかでのバーに移すんですね、活動を。その時にパロディ漫画とかをものすごいやってはってんけども、
うん、
まあ、パロディ漫画の先駆者みたいな人なんですよね、
うんうん、俺この人のその辺の映画実は結構好きやねんけど、うん、暗い感じの、
暗い感じ、ね、
あのちょっとあのあれっぽい、あの人次吉春っぽい感じっつうか、
いやいやいやいや、この人次吉春さんと交流もあって大好きで、うん、その次吉春さんみたいな漫画とかパロディとかもめっちゃいっぱい残してんねんな、
うんうんうん、ですね、
もう元々の画力に合わせて、画力に加えてか、
うん、
自分のその赤塚さんの場合はその何ていうんですか、思いというかいろんなアイデアがぎっしりある分、
うん
うん、もう全部の作品がすごい濃いねんな。
そうだから俺の中でだから明治が宮武骸骨で、昭和が赤瀬川源平で、平成が宇川直弘みたいな。
なるほど。
その間にタモリ赤塚不二夫ラインがあるみたいな感じが。
わかりやすいかもね、それ。いいかも
しれない。まあ路上観察なんかは特に、まあこの人がやってた活動
で。そうですね。
なんかもう完全にタモリクラブやなって
。後半の方で ね、トマソンのラインなんですけど。じゃあちょっと細かく
い
こうかな。
はい。
最初はそのね、本当にさっき言った前衛芸術、
はいはいはい、
で頭角を表してくるんですけど、
うん、
だ反芸術ですね、
うん、
当時の読売アンデパンダンテンとか、うん、ああいう真面目なやつに東京芸大在学中からこうどんどん応募していくっていう感じやねんけど、
うん、
やっぱお金がないから、
うん、
なるべく手に入りやすい廃材とか、うん、そういうものを使って大きいオブジェを作ったり、
うん、
だから意味がないものに意味を持たせるみたいな、
うんうんうん、
梱包の作品も結構有名なんですけど、大きいものをただ梱包してそこに置いてあると、
うんうん、
茶色い紙で例えば扇風機とかを包み、
はいはいはい、
紐で梱包してそれがそこに置いてあるとかそういうなんていうんですか、ちょっとニヒルティックっていうの、車に構えたみたいな、
ニヒルスティック、
うん
うんうん、
車に構えた感じの作品が最初すごく多い
うんうん
うん、ですね。で、また、まあ、その流れから気のあった、高松さんと中西さんと組んだのがハイレッドセンターというチームなんですけど、これがまあ一番有名かな。
まあ現代アート的には一番有名なんちゃう、ハイレッドセンターが、うん、
でハイレッドセンターはそれまで赤瀬川さんはそういうふうに梱包とか3人とも別々のそういうちょっとコンセプチュアルなことやってたのを、うん、一気にその活動として外の場に出そうって言ってそのハプニングみたいに山手線の中で作品をちょっとパフォーマンスやってみたり、
うんうんうん、
そのさっき言った路上の清掃ですね、
はいはいはいはい、
東京オリンピックの時に街きれいにしましょうみたいな社会にのっとって、うん、もっとじゃあきれいに清掃しようとか、
うんうんうん、
変な格好をして街に出ていくとか、
まあ、この辺はだからあの当時 の新宿のまあ言ったら文化あのアングラ演劇とか、
そうですね、
フォークとか、まあヒッピーとかともまあちょっと 連結しながらそういう時代やったっていう感じやな。町、うん、ショーを捨てよ町に出よう時代ですよね。
そうですね、
町で何かやるみたいな、うん、
であの有名などこやったっけ、新橋やったか京橋やったかにあった内科画廊っていうところをメインにそのハイレッドセンターやってたんですけど、
はいはいはい、新橋じゃないかな、
新橋かな、
これはあれですよ、あのこと今月 の、うん、あのゲストインタビューで田中さんが言ってた、
そうですね、
もう完全に新宿内科、あ、じゃあ新宿眼科画廊はそれから名前をパクったって言って
ました
、
オマージュですから、
オマージュって言ってましたけどね、
確かに確かに、うん、そうやろうなって分かるやろうな、もう知ってる人を見たら、
まあ、
内科で眼科っていうと、
まあそうやろうな、
うん、
もうあのビリケンの三原さんなんか新宿眼科画廊っていうギャラリーを把握した瞬間に言ってたからね、
あ、
これってあれだろ赤坂が源平だろこれ
そやしやって
そうですねっつって
本当ですね、
うん、
うん、だからハイレッドセンター内科でやったやつの一つの面白いのは、もうオープンから閉じちゃって、うん、ドアを閉じて、うん、そこにキー、あの台風の時みたいにキー打ちつけて入れへんようにして、うん、クロージングの展示みたいな、で最終日に開けてクロージングパーティーして終わりみたいな、
はいはいはい、
コンセプチュアルな活動をずっとやってましたね、うん、ハイレッドセンターの時は。
まあだからあれやんな、その要するに既存の枠を、
そうですね、
読み替えるっていう意味じゃ、もうなんかこれやったらおもろいんちゃうみたいなのをすげえ知ってたみたいなことやんな、
うん、そのまま行動に移してたみたいな、
そうそうそう、うん、なんかさ、あのこういうのって多分今やったら多分サブカルって言われるんやろうなって感じで、なんかサブカルチャーって言葉自体の意味がもうここ数年で全然違うくなってて、なんかあのオタクとそうじゃないものみたいな感じ、オタク以外のものをサブカルチャーみたいな感じにここ数年なってますけどね、なんかこういういわゆるハプニング的なというか、なんかこうコンセプチュアルなものって、うん、なんか今の人らってサブカルって呼ぶよね、
ほう、
なんか割と
そうやねんな、
なんか俺はやっぱちょっと時代が若干違うから少し違和感があんねんけど、
サブカル
っていう言葉の使われ方にね、
うんうん、
まあ俺らの頃はサブカルってって言ったらなんかどっちかというと海外のレコードとか音楽とか映画とか小説とかにを好きな感じのことサブカルチャーって言ってたような印象なんやけど、
わかるわかる、
うんうん、
雑誌とかに詳しい子とか、
うん、そうそうそうそう、
古い漫画とか音楽とかね、
そうそうそうそう、うん、
サブカル好きなんみたいなさそういうイメージだった気がする、
うん、
サブカル系っていう言葉とかあったり、それこそ森があるみたいな感じでさ、
そう
あの人サブカル系だよねみたいな、
うん、とりあえずスタジオボイス呼んでるみたいな、
そうそうそうそう、マストアイテムだね、
うん、そうそう、
やったけど、それがね、ちょっと確かに変わってきてるね、
うん、だからなんやろう、こういうそれこそ路上観察学会とか、
うん、
でまあ言ったらこうそういう、まあそれこそタモリクラブみたいな感じで、
うん、
あのその後そういうそれ的な何ていうか番組とかも増えたし、何かそういう視点の捉え方みたいなんて、うん、割と一般的っつうか、そういうおもろがり方をやる何かしらが別にアートに限らずあったから、
うん、
もはやちょっとアートから切り離されてる感覚で。あの今の人とかはもしかしたら思うかもしれんけど、
うん、
まあ当時というかこの60年代70年代80年代ぐらいはその音楽があって演劇があって、
うん、
映画があって小説とか文学があって、
うん、
でそれ以外でしかもあのペイントとか彫刻じゃないってなった時に、
うん、
あのいわゆるそういうものはもうアートの中にこう入ってたんやけど、うん、最近で言うとだからそのチンポムとかね、
そうだな、
うん、
そっか、
うん、の活動とかはまあチンポムはまあ明らかにアーティスト集団と銘打ってるから、
うん、
アートと捉える人は関係者というかアート好きな人はアートと思うかもしれんけど、
そうじゃない人にとってはね、
うん、なんかまあパフォーマンスみたいな感じに、
なるほど、うん、アートだけの枠をこう出てる感じはするね。
そうだからすごい、まあもともと枠が曖昧やけど、
うん、
あの日本でアートっていう枠が曖昧な上にこういう活動ってあのそれ自体がこう枠を越境する行為やから、
うん、
どう捉えられていくんかなっていうのはなんか結構なんやろうね、まあ、よくわかんないですけど、
ね、うん、でも確かにね、昔からある分野やのにどんどんどんどんその層が変わっていくっていうのはちょっと不思議な流れかもね、
うん、
じゃあちょっと赤瀬川さんに戻りまして、はい、でちょうどこのハイレッドセンターの頃に有名な作品の一つで私大好きなんですけど、宇宙の缶詰という作品がありまして、これ私、うん、赤瀬川さんって知らんくって、高校の時に高校の先生がな、うん、美術の授業で話してくれて、それで私美術を志したと言っても過言じゃないぐらい感動したやねんな。
うそ、
はい、
すごいやんそれ。
普通の缶詰を想像してもらったらいいんですけど、うん、目の前に小さいシーチキンみたいなのがあるとして、うん、それをこう缶切りで開けます、
うん、
蓋がこうちょっとくっついた状態でこうパカッと開ける、
うんうん、
で中身のものを全部食べてきれいに洗って、うん、外側についてる紙のラベルを剥がして、うん、内側に外向きにこう貼るんですね、
はいはいはい、
で蓋を閉めてハンダ付けしてもうピシャッと閉じてしまうんですね、うん、ってことはラベルが外向きに貼られてるってことで、
うん、
外の世界が全てこの缶詰の中に入ったのではないという。
だからむしろだからこの缶詰の外が内側に変わるから、うん、
変わるから宇宙が全てこの一つの中に、
なるほどなるほど、
うん、っていう発想の転換みたいなので、うんうん、宇宙の缶詰っていう作品があって、それがもうものすごく好きでなんてことなのみたいな
はいはい、はい、
すごいってなってん高校生の時自分が、うん、でもそれの一応その生があって、それって私思想なだけで、
うん、
誰かの作品とかそういうもんじゃなく本の一節かなんかぐらいかなと思ってたのが、この人の作品でさ、
うんうんうん、
でそれの当時それ一個何円とかでめっちゃ売ってたみたいで、
うんうん
うん、あ、そういうもんやったんやみたいなのを後から知り、そして今やっと生が見れたっていう、
はいはいはい、あ、へえ、なるほどね、
うん、宇宙の缶詰っていうのは結構知ってる人多いと思うんで、この人の作品だよっていうことをね、
僕初めて知りました
。本当ですか、
うん、
結構代表作で、でこの時にもう一つの代表作で有名なのが千札裁判でございます。
で出た、
はい、
まあ、千札 裁判自体は偶然
偶然やねんけ ど、
うん、
千札をものすごい大きく拡大して、うん、まず絵に描いて、
うん、手でね、
はい、手書きで細かく模様も一つずつ起こして、それをあの実際のサイズぐらいまで縮小して印刷したものを DM に使ったりとか、あの梱包材にしたりとかして、
う
ん、その作品として使ってたんですね、
うんうん、
ほんならそれが警察に目つけられて、これは偽札じゃないかと、
う
ん、
そうそうそう、
で捕まって裁判が始まるっていう、
当時偽札事件も多かったから、ね、
そうなんです。でそれの絡みで目つけられたみたい。
今月
え
久しぶりにニュースで聞いたよ。
嘘、
偽札
そんな今もあんの
が使われたっていう事件あった
マジで、
うん、
怖いな。
いやでもなんか俺偽札っていう
ちょっと面白いな、
うん、偽札事件自体俺結構好きやから、
わかるわかる、
どんぐらいのもんかっていう、
うん、どんなクオリティでっていうね、うん、
まあ未だにさ海外とか行ったらさ、うん、例えばヨーロッパとかやったらさ100ユーロ札とか出したらさ、
うん、
絶対チェックするやん店の人、偽札かどうか、スカシとか、
はいはいはい、
で特にさなんかあの
大きいやつはね、
うん、ちょっと話ずれるけどさ、日本の空港でさ、うん、あの金を買えるときにさ、
はいはいはい、両替っていうか、
なんか日本の銀行の人らってさ、なんか100ユーロ札とか入れてくるやん、はいはいはい、俺も結構入れんといてくれって言うんやけど、でも50入れときましたんでみたいな。でもなんか実際向こうの人ってあんま使わへんやんか、うん、100ユーロとか50ユーロとか
大きいやつはね。
そうだから結構なんかしかも銀行で買えるからピン札やねん、
うん、怪しいだよね
そうやねん、ドキドキすんねんな、なんかそうそう。でもなんか今回の今月のやつはもうただのカラーコピーやったらしいけどね。
あ、そうなんや。
海外人が使ったらしいけど、
ほ
う、うん、
なんかちょっとギャグみたいになってくるもんな、偽札事件ってさ。
そうそうそう、
ね、
そうだから EXIT するザギフトショップでもさ、うん、偽札作ってたやん、バンクシー、うん、使ってないけど、
うん
うん、
やっぱお金はね、
うん、
いやまあそれがね警察に押収されまして、リアルに裁判することになった時に、
そうそうそう、
まずこれは芸術は何かというところから説明せなあかんなと警察に、うん、っていうので裁判の中なんていうの、もう裁判所の中にその当時の税芸術のものが全部こうね、
あ、そうそうそう、
入れられて、
そうそうそう、
展覧会みたいになってんのよね。
そうそうそう、そうだからあれやろ、だからあの紐とか証拠で出してんねんけど、
うん、
この状態では ただの紐なん
で。そうそう。これがこう引っ張ったりここに置いたりすることで芸術の意味になりますっていうのを全員がその時説明していくっていう。う
ん、でもさ、この確か500円札かなんかじゃなかったっけ？
いや1000円札か。うん、1000円札裁判だからね。
この当時デザインが変わったばっかりの旧札の方のデザインやったよね。
そうそうそうそう。
一応まあそういうエクスキューズは一応あったんやけど。
あったんやけど、うん、ダメでっていうのがあって、うん、結局ね、ちゃんとあのあれよ、懲役3ヶ月の執行猶予1年みたいなんで有罪になるな、
最後。ああ、はいはい。
そう、3、4年かかって、うん。っていうのがやっぱり芸術家がいきなり、なんかこれで名前がものすごい出たっていうのもあったんやけど、ね。
まあそうそうそうそう。
でも、うん、
悲しいかな。
悲しいかなね。でもちょっとあれだいいなっていうか面白いって本人が言ってたのは、それまで大きいその前衛梱包の作品とか何とかいろいろ作ってたものって、
うん、
やっぱ取っとかれへんから全部壊してんねやんかこの人。
ああ、はい、
これがこの時は押収されてるから、うん、結構綺麗に残せてたとかそういうのがあったっていうのは、うんうん、書いてありましたね。
まあだからそうね、アート表現がそういう社会問題になるっていうのは定期的にあるからね。
うん、
うん、その時になんかちょっとこう外側のやじ馬付きで風にも有社会的に認知されてしまうみたいなことは、
うん、
今年もね、ろくでなし子さんとかもあったし、
ね、うん、まあちょっと違うけど、最近ニュースで見て気になってるそのザ・インタビューっていう映画の、
ああ、はいはいはいはい、
北朝鮮のあの暗殺のパロディーコメディー映画、
キム・ジョンウンの暗殺のやつ、俺もニュースで見たわ。
あれがサイバーテロで、あの、
そうそう、
北朝鮮側が、
いや北朝鮮かどうか一応はっきりしてない、
一応はっきりはしてないんやけど、ほぼそうちゃうかみたいな。
だからプレミ、あの先行上映の映画館が全部上映をやめちゃってん
だ、うん、だから その大元やったソニーピクチャーズにサイバーアタックがかかって個人療法は中止されるし、うん、お前らもうなんかテロ起こすぞみたいな、あの、うん、映画館にみたいなのが届いちゃったりとか、
うん、
公開する前の映画が公開されてしまったりしてたらしいで、流されちゃって、
あ、流されたりしてたんや、
うん、なんかね、007のまだ作りかけのやつとかの映像が流出したりとか、
あ、そういうことか、
うん、結構大変で、
まああれに関してはでも、まあある程度予測はされてたんやろうとは思うんやけどな、ね、うん、どういう、
でもそこにオバマさんとかまでまた絡んできてさ、そんなに屈したらあかんとか言ってソニー責められたりしてて、
まあ表現やからなっていう
こと一回やってしまったらもうこれから作られへんやんかみたいなね、うん、もあるし、
去年やったかな、去年か一昨年もあのサウスパークがあの
ほら
イスラム教のなんか神さんを出すみたいなんで、でイスラム教ってあの偶像崇拝ダメやから、あのどんな形であれそのイスラムの神を何かしらのビジュアルにすることは禁止されてて、それでかなり政治問題まで発展してしまってるの。
そうなんや、
うん、あの時も、あの時もなんか結局そのサウスパーク公開する時になんかあのテレビアニメやでただの、うん、でもテロするみたいなのがあったりとか、
あ、そうですか、うん、でも国が絡むとまた別だね話は、まあ、
特にアメリカの表現っていうところで、
うん、
あのすごい
気に入らんってなんねやろ
う
な、
世界的にこうそう気に入らん感が出てしまうんやろうとは思うんやけど、
なるほどね、
うん、まあでもどういう映画かによるよな、最終的なメッセージがそのなんつうの、その今言われてるようなことじゃないんやったら別にいいと思うし、
うん、
そのぐらいは
ちょっとね、ちゃんと芸術と作品として見てほしい気もするけどね、
うん、だってキム・ジョンウンのお父さんのキム・ジョンイルの頃からキム家は結構映画大好き、
大好き
やからね、
うんうん、映画とバスケのイメージめっちゃあるけど
プルガサリをわざわざ撮らしてたからね、親父の方が
映画ちゃんと見てほしいけど、ゴジラの
スタッフを読んでね、
あ、そうなんや、
うんうん、
へえ、まあね、それで裁判も続き、
うん、
でちょっと疲れるというか、この前衛芸術からこれで一回離れることになって、
うん、
でその、あのパロディとかの漫画とかエッセイの方に場を移していくんですね、
うんうん、
ここで一回前衛芸術活動終わりです、
うん、ちょうどね、あの予習で俺ら赤瀬川さん特集した NHK 見てたから、ね、
そうなんです
よ、あの頃にだから赤瀬川さん離婚して、
そうです
そう、娘と
引き取って
育ててたんやな、男で一つで、
だからちょっと お金もいるしね、
うん、そうそう、でアートはもう裁判でもやりきったかなということで、
うん、
その後しばらく退いてたらあれですよね、ある時四ツ谷階段を見つけて、
そうですね、四ツ谷階段もうちょっとあったやで、
あそうなん、うん、あの番組的にはそういう編集でやったよね、
うん、
なんかあの
四ツ谷階段の前に小説家デビューとかがあるから、
うん、そうか、
そうそうそう、で、ま、最初はパロディ漫画とか書いていろんな雑誌に投稿というか、聞こ、うん、
イラストレーター的に、ね、
イラストレーターとして書いてたんですけど、うん、でその後またそれもしばらくしてにゃにゃやってしばらくしてその中であのお札の絵描くね、
あ
でそれをおんならそれほんまに切り取って使うやつとかが出てきてちょっと面倒やなって言ってもう嫌ってなって、でちょっと本のエッセイの文章の方に行って芥川賞まで取ってます。
すごいよね、
すごい、そっから100冊以上書いてると思うこの人
い
る
女の、すごいよな、
でそっからの四ツ谷怪談ですね、
うん、
四ツ谷怪談っていうのはトマソン、トマソン2回目、
これはあれやんな、なんかこれ多分赤瀬が源平知ってる人にはもう全員周知のことを俺ら今喋ってるけど、知らん人には何残っちゃって感じやからな、
う
ん、分から
んな、もうちょっとしっかり説明しなあかんね、
まあ、要するに路上に四ツ谷階段っていうのはあの上りが4段ぐらいあってそのまま4段ぐらいで下るっていう全く無用の階段を見つけてそれを写真に撮ったんよね、
はい、
でそれ四ツ谷にあったから四ツ谷階段っていうタイトルつけて、これはもうすごいもう究極の無用なものやってことで、うん、芸術もまあ言ったら無用なものやけど本来
そうですね、
それを超えてるものが実は日常にあるってことで超芸術、
超芸術
で、当時なんかあのトマソンっていう巨人の助っ人外国人がいんねんけど、なんか
4番やのに全く打てない
全く打てへんのにめっちゃ切れるみたいななんかあの存在感だけはやたらあった三振しまくる4番の、まあ、こいつも無用の成仏やなってことで、
その人の名前を取ってトマソンというね、
うん、
だからそういう四ツ谷怪談みたいな日常にあふれてる無用だけどなんかその中あるものを集めてトマソンと呼ぼうみたいな、
そうそうそうそう、
トマソン芸術がここから始まります。トマソン目視録っていうのでいろいろまとめられてるんですけど、
うん、
この頃からまたちょっと路上に戻っていくというか、
うん、
でそっから路上をもっと観察していこうって言って路上観察学会っていう学会まで作っていろんな人と一緒に組んでやっていくみたいなね、
そうそう、まあ、別枠でこの人はなんかカメラがめちゃ好き
だ
ったから、
ね、観察に、
うん、カメラを集めてたけど持ってるってことは撮りたいやんっていうのもあったんやと思うんだけど、
そうやね、
で要はさなんか自分が好きなもんがさ、
うん、
を続けてたらさいろんなもんが集まってきて自分の部屋に座ってる時に、うん、なんか自分の頭の中で繋がんねやろな、多分こういう面白いと思ってる感覚とあカメラがあるみたいな、あ写真に撮ろうみたいなことでこの辺も結構やっぱおもろがりな感じがすごいするよな、
うん、いやもう本当に生活している中でもうちょっとしたことを全部あこれはこう意味を変えたらこうかなこうかなみたいな、
うん、
いろんなことに興味を持って面白がっていることでどんどんアイデアが普通の人のちょっと違うところからそれを見ていくみたいなことになるんやろうなという、う
ん、まあなんか俺の感覚としてはこういう人ってモテるやろなって思う、
うん、おもうジャガーみたいなことちょっと一つ、
うん、
でも話も面白いし、うん、モテるねこれは、
こういう人なんかこうこの人と喋ってたら世の中が違う風に見えるわみたいなところがやっぱ人と喋るときめっちゃ楽しいところだから
ね、うんうん、なんかそのテレビでその晩年のねもうあれ60後半ぐらいの時の赤瀬川さんとかを見たりもしてたけど、
うん、
やっぱり話し方とか面白いよね、優しいし、
うんうんうん、
も
う
ほんわかしたおじいちゃんみたいな感じやねんけど、うん、やっぱりちょっと、
うん、そうね、
うん、
若い頃の赤瀬川源平でちょっと上優に似てたけど、
特にあの前衛の時なんか他のなんかインタビューで出てくんねんけど全く笑ってないみたいな , 笑えるようになったのは後期の方やね、
うん、まあ最初はだから本人もインタビューでしたけどちょっとこう頭で考えた表現をしすぎてたみたいなね、
うん、
まあ現代アートこじらした感じの
そうです、ね、
ところからは始まってるけど、やっぱりポテンシャルがすごかったんやと思うてこの人はやっぱり、うんうん、表現の幅広さ見てもそうやもんな、
いやこんだけ幅広く やるのってすごいなと思うねんな、うん、
いや結構だからこだわり捨てれるのはすごいと思う、
うん、今までこれでやってたらやめて次こっちやってとか、
うん、まあこれはだから老人力につながっていくと思うけど、うん、俺なんかやっぱ絵とかに固執してしまうもんなやっぱり、うんうん、そうそう、
その中でシリーズを分けてぐらいの、
そうそうそう、
やっぱり一つ絵っていうところはね、うん、絵描きやもんな、
すごいあのビビリやから俺、
あ、そうなん、
うん、絵描きっていう肩書きがないと人と喋れへんと思ってるから、あそれがないのがすごい、
あ、うん、確かに、
それを周りに周知させたっていう力がすごいと思う、なんかその、うん、あの人面白い人っていう、
あ、
うん、そう、まあ、周りもすごい良かったと思うけどね、やっぱり、うんうん、
やっぱその芸術離れたけど、離れたっていうか、最初全員芸術離れてイラストやったりしてたけど、途中で美学校の先生とかやってんやんか、うんうんうん、10年ぐらい、
うん、
そこでいろんなその下の人に教えたりする中からまたいろいろ刺激があって、うん、そのエントロー上観察組んだりとか、
うん、
なんか結構ずっと人にこう囲まれてるようなイメージがある、
そうやな、うん、しかもなんか美学校時代もさ、うん、なんつうかどっちかっつうとさ、なんか自分の知識をさ教えるっていうより、うん、結構ワークショップ的に、
もう本当そんな感じでしたね、
そのなんかこうセンスとかものの見方だけ提示して、うん、それ的なことやってみてみたいな感じっぽかった、
本当そうですね、その生徒さんの作品とかも結構いっぱい展示されてて、
うんうん、
新聞紙の拡大した5センチ ×5 センチぐらいのところだけもうめっちゃみっちり絵に描いたとかそうなんかを見ることに対する作品が結構いっぱいありましたね、
うんうん、
だから見てなんていうんやろ、普通の見方じゃないちょっと斜めからみたいな視点っていうのが、うん、この人の作品とか見てるとちょっとなんか自分に備わったって言ったら変やけど、
うん、
ああなるほどみたいな、
うん、
やっぱなんか作品を見てわー感動、絵を見てすげえ綺麗とかじゃなくて、なんかアイデアが陳列されてるような展示やから、
うん
うん、なんか自分の頭の中がちょっと面白くなった風に感じるんですよね。そ
う、でもこれもな、だからこう赤瀬川さんってもともと本人がひょうひょうとしてるからな、
うん、
なんか子供投げにやってるように見えるけど、うん、でもよく言われるけどギャグ漫画家はな、なんかあの、うん、なんか年をいくとどんどん鬱になるみたいな感じで、
はい
はいはいはい、割とこういう人のまま、
うん、
あのいろいろ出し続けるっていうのも驚異的なことだし、
本当そう思います。
でもそれをやるために、まあ、こうやってフォーマットをいろいろ変えてたというか、
うん、
文章やったりイラストやったりアートやったりみたいな、写真やったりとか、
うん、
多分スランプとかもあったと思うよ実際。
やるやろ、
全然おもろがれへんわみたいな
どうなんやろうね。
いやこれは結構だから、すごいことやと思う。いやそれもやっぱこだわりを捨ててるから、
うん、
そうおもろがれへん自分もおもろかったやろしな。
あ、なるほどね、
うん、
なんかこの人その活動を移すと最初の5年ぐらいブーンってきて、うん、そうやってシューンってなってきて、
うん、
でまた別に移すみたいな感じやねんな。だからもうスランプになってなんかよく面白くなくなってきたから、最近これも興味あるしこっちもやろうかなみたいな。
そう、そしたらいや普通の人は過去にしがみつくわけですよ。
普通ね、
そういうことになってくると、うん、でやっぱ時代も変わるしさ、
うん、
その周りの環境も価値観も変わんのに、
うん、
そこにもうヒット作を出し続けるっていうのは相当すごいことやと思うよこれは。やっぱり
ものすごい頭がいいんやろうし、ものすごい柔らかいんやろうな、なんか、
うん
うん
うん、
老人力もね、さっき出た最後の、あれは98年に出した、
うん、
これ本なんですけど、
うん、
それもね、だから置いていくのが悪いことじゃなくて、それを老人力と呼ぼうみたいな、
うん、そうそうそう、
物忘れとか何かを忘れることってすっごい難しいのに、まあ、物忘れっていうのはこれは老人力がついたっていうことやっていう発想の転換で、
うん、
を書いた本なんですけどね、
うん、
いや素晴らしい人ですね
まあそんなところですか。
そうですね、そんなところです。いやものすごい、ま、
もう今日これ以降、
いやもう一つ一応あるんですよ、この関連で少しね、
うん、
話そうと思いまして。
じゃあ関連で、
はい、2つ目のアートトピック、赤瀬川さんと一緒にハイレッドセンターを組んでいたハイの高松二郎さん、
はい、
この方はもうは早 ックして62歳で亡くなってるのもういらっしゃらない方なんですけど、うん、この人の展示が今まさに国立近代美術館でやっておりまして、
はい、
ですね、高松二郎ミステリーズという展示が3月1日までやってます。来年のでこの人はさっき言ってた紐の人、
ああ紐の人、
紐の人なんですよ。ハイレードセンター
の女に食わせてもらってるみたい
な。いやいやごめんなさい、なんつか棒とか紐とかの紐です。くるくるロープですね。でこの人はもうそのなんていうの、物質とかのすごいコンセプチュアルな方にずっとその後もやっていた方で、
うん、
この人もね彫刻やら何やらいろいろやってんねんけど、
うん、
もうなこの人難しいねんな。もう展覧会自体のもう挨拶とかも難しく、
うん、
多様性があり、
うん、
でなんていうの、掴みきれない人物を今ここで解き明かしてみな見ましょうみたいな、
あ
でなるべく分かりやすくやねんけど、哲学とか量子力学とかそういうのにすごく精通というか、はいはい、読んで面白くそれをアートにしていってた方やねんけど、
うんうん、
例えば椅子があるやんか、
うん、
普通の椅子、
うん、
それの足の一つの下にレンガを置くわけよ、
うんうん、
だからちょっと斜めになるやん、
うんうん、
その瞬間に椅子はもう座れないものやから存在を失うと、
うん
う
ん、
でレンガはレンガも存在を失うやん、積んだりもできなくなる、
うんうんうん、
でもこの二つがここにあることでまた一つの物質として意味があるやろみたいな、
うんうんうん、
私にそれ意味あるけどでもなんなんこれみたいな、
うん、
そのずっといろんな絵に描いてみたりロープを巻きつけてみたり、
うん、
っていうのが、
ま、実は俺らの近いところで同じ考えでやってるのが吉原光喜という彫刻家がね、
そうですね、
吉原君はだからネイティブアメリカン の、
うん、
あの思想みたいなところから基本的にあの作品を作ってて、
うん、
まあ、吉原君の作品っていうのは簡単に言うと拾ってきた木の棒に、はい、あの何
樹脂粘土、
樹脂粘土をつけてそれをものすごい綺麗に磨くことで、あのすごい棒のフォルムやねんけど全部丸っこくなってて、しかもカラフルになってんねんけど、うん、あの最初知り合った頃にこれなんでこういうの作ってんのって言ったら、なんかネイティブアメリカン、
うん、
インディアンの人たちはそこに落ちてる棒を立てると、
うん、
立てて地面に突き刺すと、
ほう、
そしたらその段階で落ちてる棒が落ちてる状態は自然な状態なんやけど、うん、その棒を立てた状態はあのすごい人為的なものやから、
うん、
あの新しいエネルギーが発生するみたいなことで、
は
あ
は
あはあ、あの例えば何羽を頭につけてみたりとか、
うん、
そういう行為も全てそこから始まってて、
うん、
それはなんかこう、まあ、極端に言うとこう宇宙とつながる行為の一つやみたいなことを、
はい、
に近いよね、今のさっきの椅子の考え方っていうのは、
うん
うん、物としての意味をはなくなるけどそこには存在し続けてるから、これって何なんやろみたいなね、
そこに野村康夫さん大好きな素粒子とか、うん、そういうのとかも入ってきて、
うん、
点と線とか、
うん、
重なりとか、
うん、
純粋な絵画っていうのはアーティストの頭の中のイメージをそこに描いたものではなくって、
うん、
キャンバスがキャンバスとしてそこにあるっていう状態をどう作るかだ、うん、みたいな、
まあ般若心経ですよ
そうですか、
うん、
はあ、
般若心経も同じこと言ってますからね、
うん、でねこれもね確かに難しいしなんかよくわからんねんけど、うん、一つ一つそうやって見ていくと確かにまた頭の中がちょっとカタンと斜めに転がったようなすごい不思議ないろんなことが知れる展示なんですよね、
うん、
高本さんのこの展示を見てで上によくさ美術館ってあのなんていうの収蔵品店、
うんうん、
とかあるやん、
うん、
そので今日本がやってます何とかっていうの、うん、私初めてやってんけど高本さん展示見てそれ見に行ったらなんかもうここに書いてある絵とか何の意味があんねやろみたいな、
うん、
なんか不思議な感覚に陥ってくんねんな、
うん、
こんな豪華な額縁つけてこんな巻物みたいになってるけど何これみたいななんかすげえちょっと感化された
まあまあね
頭になるというかちょっと面白い考え方でしたね、うん、でこの人はその赤瀬川さんとはちょっと違ってそういう考えをそのハイレードセンター終わってからもずっと考え続けて制作して毎年一回個展するような感じでじわじわじわじわ活動を続けて亡くなった方だったんですよね、
うんうん
うん、
なるほどね、
はい、
空ですない
やすごい
色即是空、空即是色ですからね
すごい高見え 雲の高みへ上の方に行かれてる方がいらっしゃる。
そうらし、まあだからその全部こうなんていうの枠にはめる、もうそれこそペイントとかアートはなんか、なんか枠にはめる作業やからね、
うん、はでもこのなんか大御所やなっていうなんか感じがぐさっときました。
いやでもなんかまあそうやな、でも客観的にいわゆるこういうコンセプチュアルアートみたいのってなんか結構なんつうのすごいそういういろんな概念とか知識とかがこっちにないとただの斜めの椅子やんみたいな。
せやね
ん
せやねん、理解するのが難しいし、
そのここがやっぱりアートと、うん、その一般アートが一般化するとこの一番分かりやすい壁かなって感じがするというか、うん、こういうのっていわゆる普通の人が考えるアートやんか、うん、逆に
分かる分かる、難しいあれでしょ、
回って
難しいあれでしょみたいな、うん、意味分からないわって思ってるものなのよね。
そうそうそう、そうなのよね、うん、なんか俺はやっぱ、まあ、さっきも前半でも言ったけどすげえビビりやから、うん、なんかもっとうわかっこいいとかさ、
うん、
なんか色綺麗とかからちょっとずつこう入ってこっちに入ってきてもらおうとかを考えちゃうんやけど、
うん、
でも実際やっぱこの辺がやっぱ一番ピュアやし、アートのまあ言ったら要するに現実の読み替えやからさ、
そうやね、
あらゆる表現の存在価値っていうのは、うん、そういう意味ではなんかこう、なんか勇気があるなというか、
いやだってさそれこそなんたら店とかの公募に、うんうん、レンガの上に椅子を置いたものを出せるとかさ、
そう
なかなか難しい。
いやだから例えばさ、うん、なんかすげえ日本ってさ漫画とかアニメとか大量にあるやん、
うん、
その量としてさ、うん、こうもう映画とかなんかもまさにそうやけどさ、うん、一生そこにどっぷり使ってもさ、うん、十分すぎるぐらいもうあらゆるエンターテインメントってあるやんか、
そうですね、
そこにもまあいわゆる表現っていうのがあるし、うん、なんかそのまあストーリーがあるものなんかはそれによって現実を読み替えたりとかってあんねんけど、
うん、
あのもしかしたら飽きるかもしれへんっていうさ、
はいはいはいはい、
今自分が好きなものに、
うん、
もしかしたら飽きるかもしれへんっていう可能性が常にある、うん、あるってことを考えると、うん、こういう表現は常に残ってないとダメやなと思う。
まあね、うん、
なんかあの昔俺超能力について考えたことがあって、
はいはいはい、
超能力って、
うん、
多分あの突然できたりすると思うね、
うん、ある日いきなり、
ある日いきなり例えばなんか
まあ気づく時っていうのは来るやろうな
物を浮かしたりとかがさ、うん、最初はなんかこう酔っ払ってんのかなと思ってたら実は俺超能力あるって、
はいはいはい、
あるって日突然なると思うね、うん、だって子供の頃からできてたらそれって超能力じゃないから、だって超能力って知る前からそれができてたらそれ別に普通のことやん、
はいはいはいはい、まあ、なるほどね、
まあもちろんそういう人もいるかもっていうか、
そういう人もまあどっかで気づくってことやな、
そうどっかでこれは超能力、人とは違うことやって気づくやけど、
うんうん、
ある日突然気づいたもんって、うん、ある日突然なくなることってあるよなと思って、
うん、
その突然超能力ができるってことは突然超能力がなくなることでもあるんやけど、うんうん、でも突然なくなっても多分しばらく気づかへんと思うね、自分に超能力がなくなったことを、
はいはいはいはい、
でもうもはやもう過去には戻れへんっていう
さ、
でそういう意味でなんかその今俺これめっちゃ好きっていうか俺はこういう人やって思って生きてるけど、
うん、
ある日突然そうじゃなくなる、チャンネルがいきなり切り替わることもありえるやん、
はいはいはい、
だからなんかその例えばなんかあのすげえオタクの人がいるとするやん、
うん、
めっちゃ萌えなのがめっちゃ好きやと、
うん、はい、秋葉系のね、
これでもういやうちの嫁は二次元でいいねんみたいな、おうおうおう、もう一生これでいくってずっとやってて、うん、突然そうじゃなくなることってあると思うんやんか、うん、でもなんでそれが突然なくなったかの理由が本人にもつかへんこととかって多分起きると思う、
うん、
でもその時に多くの人はさ、いや俺は二次元の女の子が好きやったはずやと思って、うん、もう過去にこうしがみつくというか、
はいはいはい、
何が好きやったかをこう考えたりすんねんけど、もはやもう全然情熱がふって消えることって絶対あると思うん
だ、あると思う、あると思う、
でなんかそういう時になんかあの、うん、他の表現が 常に同時進行で動いてることって大事だと思うし、うん、なんかあのそもそもそういうものをなんかこうなんつったんかな、それこそ老人力的に、
うん、
もうそのそうなってしまった後の自分みたいなところを考えるっていう意味では、うん、あの表現の基本であるとこ、老その要するに現実を読み替える感じとか、
うん、
なんかそのそういうものをその根本的な意味として抑えとけたら、うん、別に次に全然いけるんちゃうかなっていう感じが
確かに
するけど、まあ要はおもろがるってことやね。
そうやねんな、うん、だからそこのおもろがりをなくしてしまったらその表面でやってることが全部ただ単に終わって滑っていくだけで、
そうそうそうそう、
何にも残らへんみたいな、
そう
だどこにも行けへんくなるもんね。
そう結局表層的な表現された表面のビジュアルのレベルっていうのはそんなに関係ないと思うね、
うん、
なんか人がものを良いと感じたりする時って、
うんうんうん、確かに
で基本的にここをすごいここだけを形にしてたんがこの辺の人たちっていう気がするっていうか、
高松さんとか赤瀬川さんとかね、
うんうん、なんかそういうところはすごいあの俺もまだ分からへんす領域やからすごいなんか参考になるんつうか、うん、なんかそういう気持ちで常にいたいなと思う
けど、うん、いろんなこと面白がったり疑問に持ったり本当子供みたいな、うん、なんでなんやろうが、うん、頭の中にぎっしり詰まってるから、うん、多分それが絵になろうと何になろうとも、うん、自分の中があんまり変わらへんねやろ
うな。そうそうそう、だから今めちゃくちゃなんかあの可愛らしい目のでかい女の子の絵にすげえ燃えまくってる人が数十年後もしかしたら椅子の下にレンガ置いてるだけの状態を同じ視点で見れるかもしれへんっていう、そこがやっぱりあのアートの意味つうかアートがなくならへんおもろい部分なんかなっていう感じはするけどな。
そうですね、あとなんかね古臭くならないねこういう人の、
まあまあだからそのすげえ根源的なその意味にすごい近いというかそれを体現してるものやからやろうな、うん、
なるほどね、
まあ、ある種の普遍性があるんやろうな。
いや面白いですね、
うん、
まあエッセイとかいろいろ出てるんでこの寒い時にね本をゆっくり読むとかでもいいかも、
うんうん、
はい、
だまあ逆に言うとだからあんまりこう赤瀬川さんとかのみにどっぷり浸かる必要は全くないと思うね、
う
ん、その自分の人生の中で折に触れてこういう人がいるっていうことだけ頭の片隅に置いとけばたまたま古本屋でパッて取った本とかに今の自分にフィットする何かがあったりとかするぐらいの感じで、
そうですね、
うん、こう常にこう自分の周りに漂わしとけばいいんじゃないかなと思いますけどね。
漂わしとくいいね、
うん、
私も宇宙の缶詰ずっと漂ってるもんねワーンって
それがルーツやとは思うかって、
それルーツなんですよね、うん、
そうですか、
感動いたしました。
そういう感じで2014年は、
はい、
赤瀬が源平締めという、
はい、締めで、うん、なかなか渋い感じで、
まあね、なんかあの毎年あの虚勢おつな感じであのいろんな人が亡くなっていくけど、
うん、
まあ意外とやっぱ俺らこのモグラグラジオですら最後のトピックになるぐらいやっぱでかい人が亡くなったんやなっていう感じだね、なんか、
うん
うん、まあそんな感じですか。
はい、
じゃあちょっと2014年、
はい、
これで終了なんで
皆さんありがとうございました、はい、1年間本当に来年もよろしくお願いします、
は
い、
来月は2014年アートトピック総まくりということで、
はい、
ま、毎年1月にやってますけれども、
うん、
2014年1月からこの赤瀬川源平まで2014年12月までのアートトピック、
はい、
モグラグラジオで、トピックとして挙げたものとあとまあ1年間ざっくりこう日本のアートでどういうことが起きたかみたいなのを1月から12月までパーッとこう総まくりすることで、
はい、
まあ、どういう1年だったかっていうのをちょっと僕らなりに俯瞰してみましょうという回を来月配信しますの で、
ぜひお楽しみに。
2015年もどうぞよろしく
お願いいたします。
ございましてアートトピックでした。
ありがとうございました。エンディングです。
はい、というわけでございまして今年も皆様1年間どうもモグラグラジオをね
聞いていただいて
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、今年最後のお知らせをよろしくお願いします。
はい、モグラグガレージの方は、もうお休みに入っておりますが、
はい、
京都のモグラグが最後のイベントを開催中でございます。
はい、
ただいまセグザイルの
まず俺が楽しまなくっちゃ。笑って走ろうスターライト2014エクスプロージョンフェス祭り2が開催中です。
開催中でございます。
セグザイルは池田則明、大倉未来、坂本翔太の3人による大人気ポッドキャスト番組セグザイルのサックスファイル
の今回はイベントということになります。ということで、期間が12月26日金曜日からもう始まってますね、
はい、
28日の日曜日までということになっております。
で、今日が2日目です。
はい。で、明日、まあ今日これをライブでというか配信直後に聞いてくれてる人がどのぐらいいるか分かんないですけども、はい、その28日日曜日が、これですね、
セグザイルロックフェス。
はい。ということでこれは、モムラグではありません。
はい。
じゃあ詳細お願いします。
場所は、出町柳のソクラテスっていうライブハウスになります。
はい。
オープンが18時、スタートが19時。
はい。
チケットが1500円プラスワンドリンク
ということになってまして、
前売り特典ありなのでまだまだいけるんで、これ聞いたら予約してください。
そうですね、まあ、前売りありと、はい、で出演がキンキキッキ、そしてコルネリ、湿った犬、ベートルズ、ドットとで池田くん、池田則明氏のソロということになってますんでね、これが今年最後の、まあ、モグラグもモムラグ含めた一番最後のイベントということで、
はい、
大団円をねこれで迎えましょうということになってまして、で年明けなんですけど、
はい、
新年1月も、まあ、例年通り東京のモグラグガレージの方は冬季休業に入っておりますので、はい、1月2月は休業中ということになってます。
寒いんでね。
そうですね、吹きさらしですからね、あそこ、
はい、で、ダメがないよね。
はい。で次回再開はまたウェブにて、ウェブや、まあ、このモムラグラジオを通じてねまたお知らせするとして、京都モムラグの方は、1月から展示が始まってますんで、そちらの方の方、
はい、1月19日月曜日からスタートになります。25日日曜日までおたふくのエンター、
はい、エンターの個展
になります。
始まります。ここからまた、週替わりでしばらく、モムラグの方は展覧会をやっていきますけれども、2月は、2月9日から3月1日まではまた、こちらも冬季休業に入ったりしますんで、まあ、その辺はスケジュールの方はウェブの方で確認してもらって、お間違いのなきよう来ていただきたいなということでございまして、でモグラグラジオは再開は、1月の、まあ、第2週か、まあ、中盤ぐらいですね、
そうですね、
に再開になりますんで、こちらもどうぞ2015年もモグラグガレージ、モムラグ、そしてモグラグラジオともどもどうぞよろしくお願いします。ということでモグラグラジオボリューム254でした。どうもありがとうございました。
皆さん良いお年を。